っていたら後悔しなかったのに。立てた後に分かった。立てる前に知っておくといい話。
立てた後に分かった、立てる前に知っておくといい話。今日も太田康之社長を迎えいたしましてお送りいたします、この番組はグローイングの提供でお送りいたします。はい、太田さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、いよいよ2014年ももう残すところあとわずかということで。
そうですね、
暮れていきます、今年1年。はい、はい、いかがですか、今年1年を振り返っていただくと。よくあの漢字で一文字でね、
はいはいはい、はい、
今年は、何でしたっけ、今年は何でした。あ、税でした。
税ですね。
税税言ってますけど私、うん、税でしたけども、太田さんにとって今年1年漢字一文字で表すと、
ここでね、オチを言うんだったらこう命ってやりたいんですけど今命じゃなくてですね、
見えないんで ね、動画じゃないんで、
はい、そうですね、やっぱり絆ですかね。
絆、
はい、
これはどういう、
ですね、うちのその会社にとりましても、はい、まあ一番大きく挙げられるのはやっぱり水害ですよね。
福知山ね、大きな被害を、
はい、水害で、うちのですね、本社ギャラリーの方も、まあ、床上70センチぐらいの、はい、こう浸水になったわけですけども、その時にですね、やっぱりその協力パートナーの方々、それから、まあ、お家をお世話させていただいたオーナーさんとかですね、はい、自らこうバケツや雑巾や長靴で手伝いに来ていただいたっていう、で、まあ、その水害のあと翌日には36、7人の方がですね、一気にこう応援に駆けつけてくれたりとか、まあ、そういう時にやっぱり今まで一人じゃなくいろいろと支えられてもらって今があるんだなというふうな形で、やっぱそういう絆をすごく感じましたね。はい、
やっぱりそういう大きな、まあ、被害を受けられて今はどうですか、もうその復興というか。
そうですね、今はもうある程度、片付きまして、
はい、
まあ、やっぱり水害になるとやっぱ匂いとかね、うん、まあ、そういうのがあるんですけど、そういうのも結構収まりまして、
はい、
あとはまあ、ちょっとね、壁紙とかがちょっと下の方が破れたりとかっていうことがあるので、その辺をまた、時間が空いたら、手直ししていこうかなっていうぐらいですかね。はい、
まあ、でもいろいろこの番組でお話を聞いておりますと、まあ、建てられたお家に、まあ、お住まいの施主さんともこうつながりを大事にされているということで、
はい、
まあ、常々なんかこう絆っていうのを大事にしてらっしゃるなというのを私も感じたりするんですけども、はい、ね、年末にもなんかそういう楽しい会をされたということ
を、そうですね、はい、グローイングファミリー会っていうのね、同じグロイングファミリーのベイクックさんを貸し切って、
はい、
でそこに皆さん来ていただいて、どんちゃん騒ぎをしましたね、はい、
普通こうお客様同士っていうのはそんなに接点がないんじゃないですか。
そうですね、お客様同士っていうのは、あまりこう接点つながりがないでしょうけども、やっぱりそれぞれいろんな方がいらっしゃいますね。いろんなやっぱり仕事で営業されてる方もいれば、美容院の方もいらっしゃいますし、まあ、ベイクックさんのように商売されてる方もいらっしゃいますので、まあ、そういった形でそれぞれこう紹介することによって、お客さん同士、オーナーさん同士がこうつながり合って、またそれがまたいいきっかけになったりだとか、そういった形でやっぱりネットワークを作っていくのがいいかなという思いで、まあ、当初ね、会社やりたいなという形の一番最初の原点がやっぱり建て終わったオーナーさんと、まあ、家族のような絆でという形のやっぱり気持ちがありましたので、
あ、
まあ、その一歩がですね、はい、ようやく今年は踏み出せたかなというふうな年でしたね、
はい、だから絆と。
そうですね、はい、
はい、そしてその他で私も見学行かせてもらいましたけども、
はい、
秋にはモデルハウス
を、はい、し
ましたね、
和
田山の弥生が、
はいはい、でこちらの方のモデルハウスも多くの方に来ていただきまして、非常に高い評価をいただいたりだとかと、
はい、
いうことで、まあ、そういった面でもですね、今年はいろいろと慌ただしく1年が過ぎていって、また実りのある年だったなというふうに思いますね。
セミナーとかも全国駆け回ってらっしゃって、
そうですね、
本当に忙しい1年だった、
はいはい、だったですね。
でもなんかこう忙しい中にもこうゆとりというか、そういうなんか楽しんでらっしゃるなっていうところが見えて、私みたいにもパッタパッタパッタパッタもう世話しない感じが見えないところが 素晴らしいなと私はいつも思ってるんですけど。
そうですか。仕事、まあ、基本的にですね、まあ、仕事はあんまり仕事だと考えてないのが、多分ストレ、あんまりストレスがないんですよ。なので、こう、仕事はあんまり仕事だと、あんまり捉えてないっていうところもありますし、そんなにその、例えば会社を大きくしたいっていう感じのものもないですね。もう年間に、着工する件数っていうのはもう一定量確保、一定量ね、こう、保全することができたら、もうそれを毎年こなしていって、あとはお客さんとの関係を深くしていくっていう形で考えてますから、そんなにね、どこどこ会社を大きくしてとかっていうようなことも考えてないので、そういうプレッシャーっていうのはあんまりないかもしれないですね。まあ、やばい会社です、ね、
常に言われてるやばい、はい、まあ、そのやばいっていうのはこう何か、まあ、楽しいことであったり、ね、面白いことであったりこうするっていうね、
はいはい、そういう会社を作っていきたいなと思いますね。
はい、まあ、その来年がまた2015年がすぐに来るわけですけども、はい、来年はこの住宅としてなんかこう、何でしょう、この変化っていうのは生まれてくるんでしょうか。は
い、そうですね、昨今もいろいろとこの年末に閣議決定されたりとかいろいろありますけども、はい、まずはやっぱり経済対策の一環として住宅エコポイント、はい、昔ありましたね、なんかこう家を建てると、はい、なんかエコポイントがもらえて、はい、
ありましたね、
なんかいろいろと顔
を管理できるって、ね、建てるといいっていうね、
そうですね、うん、その住宅エコポイントが、また復活っていう形ですね、
はい、
とあとはですね、まあ、有料一定以上 の、 その性能のいい住宅を建てると、はい、まあ、固定金利の代表でありますそのフラット 35S っていうものがありますけど、はい、それがですね、金利の優遇幅っていうのが、まあ、0.3%、 10年間今 0.3% っていうのがあるんですけど、その 0.3% をこう拡大するというような形であったりだとか、あとはそうですね、まあ、2020年あと5年後ぐらいですね、
はい、
2020年に省エネ法が義務化される大きな一歩の年が来年になるであろうというふうに、思っております。はい、まあ、あとはまあちょっと住宅ともまあ関連性がまあ、あるっちゃあるんですけども、相続税の改正がですね、
はい、
相続税法の改正が来年1月1日からという形で、ありますので、こちらの方結構やっぱり皆さんあまり実感されてなかったりとか知らない方もいらっしゃるんですけど、今の現段階では、相続税というのは基礎控除がまあ5000万円あって、はい、あとは法定相続人かける1000万円ですね。例えば、4人家族であったとして、まあ、ご主人さんが亡くなられたよと、まあ、亡くなられると、ね、縁起悪い話ですけど、まあ、天国に長期出張に出られましたと、はい、ただ残されても奥さんと子供さん2人だと、まあ、基礎控除5000万と法定相続人が奥さんと子供さん2人で3人ですね、かける1000万なので8000万までが非課税になるわけですけども、これが来年からはですね、基礎控除が5000万が3000万に下がって、で法定相続人かける1000万のところは600万になるということで、同じ家族構成だったとしても4800万円ですねからはこう相続税とかがかかってくるという形で、大きな改正がやっぱりありますので、まあ、そういった形なんですが、今いろいろと、ね、ニュースでもいろんなお話が出てますけども、はい、例えば住宅取得資金は、親から、ね、援助される分については、まあ、1000万とかないし1200万までこう非課税だったりだとか、まあ、今年についてはそういった、住宅取得資金の非課税の枠っていうのは、まあ、1000万ないし1200万っていうのがあって、まあ、それは親御さんからっていう条件なんですけど、はい、来年になったら、またおじいちゃんおばあちゃん、要するに、おじいちゃんおばあちゃんから孫へっていうところもこう範囲の中に、ね、入ってくるであろうというところもありますので、まあ、そういったところでまたどんどんどんどん今高齢者の方が持たれているその財産っていうのが、
はい、
3兆円だったかな、結構な額を持たれているらしいですね。だからそれをやっぱり若い世代にこう受け継いでいって、やっぱキャッシュを回していって経済を良くするっていう形ですから、その結婚資金の贈与であったりだとか、あと、まあ、やっぱり女性特有の病気ありますよね。まあ、そういった形の資金の贈与っていうのも、非課税にある一定の金額までは非課税にするとかっていうような形のことも、なんか、こう、与党で検討されてるみたいな、まあ、そんな形の話っていうのが、ありましたよね。
はい、
だから、いろいろとこう、やっぱり、 若い世代の資金を移していくっていうところについて、まあ、国の方も動いてるっていうところが来年大きくねやっぱ変わってくる、今年がまあ税っていう風に、
ね、はい、そうですね、
そう税でね、ほとんどはやっぱ消費税、
うん、って思ってますだけど ね、うん、
あの他にもいろいろと、うん、関連するところがあるんではないかなという風に思ってますね、はい、
まあ、でも来年、まあ、2015年にお家を建てようと、思う方も、まあ、これね、はい、番組聞いていただいている方もいらっしゃると思いますけども、まあ、そういう税の問題もいろいろやっぱり知っておくと、
はい、
まあ、いいことをね、まあ、この番組でもお話してますが、セミナーもまたあるということですので、はい、ぜひ来年早々にありますセミナーも出ていただきたいですが、
年明けがですね、はい、1月25日ですね、1月25日の日曜日なんですけども、はい、13時30分から、はい、場所がですね、
場所は
朝来市三島町の福祉センター、はい、これはですね、朝来市の三島支所ですね、
はい、
市役所の三島支所の、まあ、隣の建物にはなりますけども、うん、そちらで、まあ、1月25日1時半から、
はい、
全国一斉のですね、うん、賢い家づくり勉強会と、で今回もまあ全国で60カ所ぐらいですかね、はい、で開催される、イベントとなっております、うん、で非常にですねやっぱ参加された方ですね、勉強になったっていう、まあ、97% ぐらいの方がですね非常に参考になったよっていう、評価をいただけるような勉強会になっておりますので、ぜひですね、お気軽に足を運んでいただいて、
はい、
決して聞いて損だったなっていうようなことがないような、うん、内容になっておりますので、
はい、
ぜひ聞いていただいたらと。でさらにですね、はい、その翌週なんですけども、1月のですね、31日、
はい、
それから2月の1日、
はい、
この、1月末2月頭のこの土日でして、
はい、
次は全国一斉のですね、デザイン住宅体感日という形で、まあ1月末多分すごく田島寒いと思うんですね。
そうですね。
で寒いからこそその高性能住宅の暖かさっていうのをぜひ体感していただ
きたい。体感が、うん、はい、できるということで。
そうですね。そのデザイン住宅の体感日っていうのが1月の31、2月の1日と。
はい。
で場所はですね、弥生が丘、はい、弊社のモデルハウスの方で、計画しておりますので、こちらの方も全国一斉で、はい。いろんなところで開催されるイベントとなっております、
はい、
ぜひですねこう体感していただいて、やっぱり百聞は一見にしかずですね、
そうですね、
僕はこういつも話していることっていうのがどうなのかっていうのを一回体感していただくと全く違うと、はい、もつさん体感されましたもんね、
体感しました、
そうですね、
すごくあったかかったです、
そうですね、
はい、今お話しているスタジオ寒くて申し訳ないんですけど、
だからもうそういう形でですね、この間もマイナス3度とか雪降った時ね、外マイナス3度で、一体モデルハウスの中何度なんだろうって見に行くとですね、やっぱ17度18度、住んでない状態で、そうですからやっぱりすごいあったかいんだなというような感じで、これはすごいなっていうふうに思ったわけですけども、それをですねぜひ体感していただけたらなというふうに思います、
は
い、
これお申し込みとか事前に必要ですか、
はい、ですねセミナーの方はですね、はい、できましたらホームページの方でですね、
はい、
またご案内を随時していきますので、そちらの方でですね申し込みをいただくか、電話でありましたら、0773-24-8500、はい、0773-24-8500、こちらの方までですね、ご連絡をいただけて、で、まあ、予約をいただければなと。で、あとデザイン住宅体感日の方は、特に予約は必要ないです。開催時間っていうのが大体、まあ、10時ぐらいから、はい、4時、5時ぐらいまでという形になってますんで、その間にですね、ぜひ、お越しいただければなというふうに、思っております、
はい。はい。ぜひね、体感をしてみていただいて、
はい。
はい、また、ご自身のこう理想のお家をね、はい、ご相談していただきたいと思います、はいはい、それでは最後になりましたけれど、今お聞きのリスナーの皆さんに、太田社長からもう一言メッセージということで、
は
い、
そうですね、
今年最後のメッセージということです、
はい、今年最後のメッセージということで、はい、まあ、こうやって番組をですね、まあ、させていただきまして、はい、まあ、なかなか最初住宅っていうのはね、皆さん大体ほど多くの方が年、1年じゃないですか、一生に1回建てるか建てないかというようなものになります、はい、ですから、まあ、何から始めていいのかっていうことはなかなか難しいとは思うんですけども、やっぱりそういったことをね、ぜひ後悔してほしくないという思いでこう始めた番組となっております、はい、で気づけばもう年末っていう形に、ね、なってしまいましたけども、はい、皆さんのですね、少しでもね、住宅、いい住宅を建てていただくための、
はい、
まあ、参考になって せればなというふうな形で、嬉しく思います。でまたですね、来年もですね、まあ、元さんといろんなお話を進めながら、はい、面白おかしく、
はい、
やっていきたいなというふうに思いますので、はい、ぜひですね、幸せな、はい、生活のために、賢い家づくりの方を進めていただけたらなというふうに思います。はい、
はい、ありがとうございます。今年1年本当にね、いろんなお話をしていただきましたけど、また来年もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで、建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話、株式会社グローリング太田康之社長にお話をお伺いしました。社長、来年もお忙しいと思いますが、はい、良いお年
を。良いお年をですね。
はい、はい、そうですね。はい、どうもありがとうございました。